大学広報番組研究室からこんにちは。こんにちは、寺尾英子です。世界最高レベルの研究拠点形成を目指したプロジェクト21世紀 COE プログラムで沿岸環境科学の研究拠点となっている愛媛大学。今日はその21世紀 COE の拠点リーダーであり、環境ホルモンなど化学物質のリスクから海洋生態系を守るための研究を進めていらっしゃる沿岸環境科学研究センターの田辺伸介教授にお話を伺います。田辺先生は環境ホルモンの世界的研究者でいらっしゃいますけれども、まず始められたのは瀬戸内海から、
はい、
やはり身近な海から研究を始められたんです、
はい、そうですね。
これが大学の時ですか？
卒業論文の学生として、
はい、
研究室に入りましてね、でいただいたテーマが瀬戸内海の汚染を明らかにしなさいと、特に魚の汚染をですね、
はい、
明らかにしなさい、
はい、
当時非常に大きな社会問題になってた PCB という化学物質があったんですけど、
はい、
この PCB の、魚介類の汚染について明らかにしなさいというのが僕のテーマだったんですよ、うん、
はあ、素人の私が、それを明らかにしなさいって言われるのは難しいんですけれども、はい、汚染なら魚を取ってきて調べれば分かるんじゃないかなってちょっと、簡単に考えてしまう部分もあるんですが、そうではないんでしょうね。
まずはね、
はい、
まずはその化学物質を分析する方法を確立しないといけないわけですね。いわゆる我々分析法といいますけどね、
はい、
これを作り上げないと当然汚染の実態を明らかにするという研究できないわけです、
うん、
だからまず方法から確立する。それにやっぱりしばらく時間かかりましたね、
はい、あ、先生もだってその頃まで学生ですよね。
学生ですよ。
じゃあ教授の手ほどきを受けながら。
そうです、そうです、指導教員の、ね、先生にいろいろ教えてもらいながら、
はい、
あれやったりこれやったりしながらね、苦労しながらまず分析法を作ったわけですね。
これはまず机の上での計算といいますか、そういった。
いえいえ、もう実験やるんですよ。
実験をやる、
はい、で失敗を繰り返しながらいい方法を選択していって、で完成させるわけですね、
はい、これができました。次はどういったこと。
次はじゃあ魚を分析しようかということで、
はい、
瀬戸内海のいくつかの魚をですね手に入れて、
うん、
でこれはマーケットで買ったりしましたし、あるいは漁師からもらったりもしました、
はい、
でそういう魚を対象にしながら、
はい、
PCB の分析を始めたわけですね、
はい、
もう最初はびっくりしました。すっごく高い濃度でね、この PCB が検出されるわけですよ、
はい、あ、自分がこう予想していたよりも、
もうね本当にね凄まじい濃度でね、
はい、
PCB が検出されたなんていう事例もねありました。でこういう魚食べて大丈夫かなというようなこともやっぱ思いましたね。
研究してらっしゃるとね、ちょっと怖くなる部分も、あったかと思いますが、今でこそ環境ホルモンっていうのは、ここ10年ぐらいでしょうか、
はい、
私たちも耳にするようになりましたし、でも先生はもう30年くらい前からこういったことに、
そうですね、もう卒業論文の学生の頃から、
はい、
環境ホルモンのいわゆる PCB という化学物質がきっかけでしたけどね。これ環境ホルモンなんですけどね、そこから始めましたからね、もう本当30年ぐらいになりますね、
それがこの瀬戸内からずっと研究を続けてらして、もう今や本当世界の海のことをご存知なんじゃないかなと思いますけれども、
ね、研究のスタートは瀬戸内海でしたけど、
はい、
やっぱそこから必然的にね、外海に太平洋に出ないといけないような研究の展開になっていったわけですね。
出るってどういうこと
ですか？つまり瀬戸内海で汚染の実態を明らかにしたわけですけど、
はい、
どうも我々が調査している化学物質というのは、これは瀬戸内海だけにとどまらないかもしれない、
うん、
空気や水で地球規模で広がったかもしれないと、こういうようなことがね、こう仮説として出てきたんです。
つながってますものね、海は、
で、これはやっぱり太平洋の調査もせんとあかんなということで、なんとか太平洋のど真ん中で空気や水を集めたいというふうに思い始めたわけですね、
はい、
それでどうやったら集まるだろうかということで、いろいろと指導教員の先生とも相談しながら、大学とかあるいは観光庁の調査船、
はい、
これに乗れば資料が集まるかもしれない、
はい、
ということで、そういう船に乗れるようにね、いろいろとそのルートをこう作っていったわけですよ。
太平洋の真ん中ぐらいまで行く船って言ったら相当ですよ。
でもね、大学の研究船はね、
はい、
行ってるんですよね。
あ、そうですか。
例えば東京大学に海洋研究所というところがありますが、そこ船持ってますけどね、
はい、
その海洋研究所の船はもう世界の海に行って調査をしてるわけですよ。
はあ。でも1日2日では帰ってこれないです、
ね、もちろんもちろん、1回船に乗っちゃったらもうやっぱり1ヶ月2ヶ月、長い場合は半年ぐらいね、効果があるなんてのありますよ。
本当にこうちょっと遠洋漁業に携わってらっしゃる方のような、そんなご苦労もあって、
そういうふうにしてその太平洋の真ん中の水を集めたり、はいはいはい、空気も集めてこられるんですか、はい、
そうですね。
このサンプルをじゃあ持ち帰って、
持ち帰ってね、化学分析するわけですよね。で環境ホルモンを検出するという作業をやるわけですよ。
例えばその瀬戸内で見つかったものと同じものが太平洋にあるとか、そういったこの流れとか、
あるっていうことになると、やっぱ陸で使ったそういう化学物質が沿岸だけじゃなくて、地球規模で広がって害を汚染されたと、はい、こういうことになりますからね、
はい、
それはまさに汚染の地球規模での拡大を意味するわけですから、そのことを証明したいと思って、はい、太平洋に行きたいというふうにね、まあ、僕は主張したわけです。
でもなかなかそういったね、本当に機会って、そういう機会に恵まれることもすごいチャンスだったんじゃないかなと思うんですけど、ね、
でもね、その時はね、比較的単純でしてね、はい、指導教員の先生から、はい、太平洋の方にサンプリングに行きたいんだ、行かないといけないんだけども、誰に行ってもらうかねなんて話してたんですよ、
はい、
でやっぱ船酔いしない、船に強い人じゃないとしんどいだろうね、
うん、確かにそうですね、
で誰がいいかねって言った時にですね、どうもやっぱ僕しかいないみたいな。
田中先生、どうして船は強かったんですか？
僕小さい頃から魚釣りとかね、そういうのに父親に連れられてよく行ってたもんですから、
はい、
それで船はあんまりしなかったもんですからね。
ご出身大分、
大分の別府です。
あ、そうですか、こう海で過ごしたその頃が、また今に役立ってると言いますか、
そうですね、もう幼少の頃からずっと海にはよく父親と一緒にね、
はい、
行って魚釣りなんかしてましたから、だから海は大変好きだったんですよ、小さい頃、
はい、それはでも研究においては大切なことかもしれない
です、まあ、運が良かったですね、うん、そういう意味ではね、そういうチャンスに恵まれることになりましたからね、
言うてもかなり揺れたと思うんですけど
揺れましたね
揺れました、
もう黒潮を横切るときに船って変な揺れ方するんですよ、大きく揺れますしね、
はい、
もうここでまずダウンですね、
うん、
いや船酔いしましたよ、でもうゲロ吐いて、もうこんなやつ、こんな学生使い物にならないなんて他の研究者から言われました。
そうか、他の研究者の方も何人か乗ってらっしゃって、
東大の、ね、海洋研究所の、ね、先生とか、あるいは学生も乗ってましたからね、
はい、
で共同作業いろいろやるわけですよね、
まあ、でも初めての経験で、でもその初めての経験が、日本でのトップクラスの研究者、そういった学者の皆さんと一緒に研究できたっていうのは、またご自分を、
それはね、僕にとって大変刺激になりました、やっぱり、ね、研究者の生き様を見たといいますかね、
はい、
もう彼らどうしてここまでね、研究に打ち込めるんだろうということがよく分かりましたね、一緒に1ヶ月2ヶ月生活して、
はい、
そのことが本当によく分かりました。
もうその頃の、うわこの人たちどうしてっていう思いで今、田辺先生をご覧になっている生徒さんたちも多いと思うんですが、どういう気持ちからこうのめり込むことができるんですか、研究に。
やっぱりね、基本的には好きだということでしょうね、で面白いと、楽しいと、
はい、
思うことが研究にハマる一つの道筋じゃないでしょうかね、
本当に新しい発見もたくさんしてこられたと思うんですけれども、
綺
麗っていうような材料ではないと思うんですけれども、その新しいこと一つ発見する、巡り合うという感激というのは、なかなか他の職業では思い当たらないような感覚なんでしょうか。
そうかもしれませんね、やっぱり研究という職業についてる、人だけしか味わえないことかもしれませんね、すると、もう研究っていうのはこれ世界一になるということですから、まあ、世界一になることが宿命みたいなもんですからね、だってそうでしょ、新しいことを発見するということは誰も言ってないってことですから、
はい、
だからもうまさにそれは世界一を意味するわけですよね、
そうですね、世界一でありオンリーワンであり、そして自分についてくる人たちがいるというような、
はいはい、まあ、ついてくるというよりは仲間ですね、協力してくれる仲間、学生もそうですよ、先生と学生というふうにこう区別があるわけじゃなくてね、
はい、
僕は少なくともそう認識してますけど、
はい、
学生はやっぱり我々の共同研究者です、仲間です。
先生の研究室にはその仲間たちがたくさん
業者います
愛媛大学でも一番ぐらい多いと伺っております
。多分一番学生の多い研究室じゃないかと思いますね、
また留学生の方もいらっしゃって、本当に真摯な研究意識を持って臨んでらっしゃると伺ってますけど、
留学生、まあ、いろんなとこから来てますけど、
はい、
まあ、途上国が中心ですけどね、やっぱり非常に目的意識の高い、いい学生が来てますね、
そういった方たちとのこうまたネットワークでこう、役に立ちたいとか、こういった資料があるんだとか、そういったやり取りがずっと続いているということ、
そうですね、先ほど汚染が、ね、地球規模で広がったと、
はい、
太平洋の真ん中まで調査しに行ったと言いましたけどね、 じゃあ、そういう汚染物質ってのは、どこから来てるのかということもね、その次の課題になったわけですよ。
そうですよね。
で、先進国だけじゃないかもしれない。
はい、
途上国からも、その化学物質が太平洋に飛んできた可能性があるかもしれない。
はい、
途上国でもたくさんの化学物質使ってますからね。
そうですよね。
例えば、特に農薬なんかそうですよね。それでやっぱ途上国の調査をしたいなというような課題が次にこう出てきたわけですね。ただ我々いきなり途上国行って、じゃあ調査できるかというと決してそうじゃありません。
はい、
やっぱちゃんとしたいいパートナーが必要なわけですよね。
うん、
でそのパートナーはこれまでやっぱたくさんあの留学生を引き受けてきた、
はい、
でその留学生の何人かは自分の国にもう戻ってますからね。
うん、
愛媛大学で博士を取り修士を取って、で自分の国に戻ってますので、
うん、
彼らはそこで頑張ってるわけですよ。だからそういうあの留学生のネットワークがこうできてますので、彼らにお願いすれば、あの我々調査に行きたいんだけどもって言えばね、もう E メール1本送るだけで、
はい、
もうちゃんと準備して待っててくれるというのはね、
心強いですね。本当にね、
あの留学生育ててよかったなと思いますね。
まあ、あの環境ホルモンというのはその先進国ではいろいろその化学物質の規制とかもあると思うんですが、今発展途中にある国っていうのはそういったものをこう規制する制約もまだあまり整ってないっていうところ、
規制する法律とかですね、そういうのがまだまだ未整備なものですからね。そのためにそういう化学物質がまあ、 ある意味で野放しで使われている、リスクもよくわからない、したがって対策も取れないというような現状になってるわけですよね。だから我々が現地の研究者と協力しながら、やっぱその実態を明らかにして、行政にとって役に立つような情報をですね、提供していくということが僕は必要だと思っています。
ですからそういったところからあの留学生を受け入れとしたら、その留学生たちは本当にもう自分の国のこと、もう自分の家族のこととして先生のところでこう学んで自分の国に帰るわけですよね。
そうですね。あのほとんどの留学生は自分の国のことを研究テーマにしますから、
はい、
やっぱりそれは熱心になりますよね。
そうですよね。聞いていますとちょっと怖くはなってくるんですけれども、でも知ることがないとこれから先のことに進めないですからね。
そうだと思います。僕はあのやっぱり知ることが最大の予防策だと思いますね。知らないということが一番怖いんじゃないでしょうか。
そうですね。あの愛媛大学は日本的に見ても世界の規模から見ても、はい、優れた研究資料が揃っているということもですね、はいはいはい、こんなにもうすぐそばに住んでいても知らないことがありますので、このあたりのことについてまた来週、はい、詳しく伺っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
愛媛大学広報番組研究室からこんにちは。来週も沿岸環境科学研究センター田辺慎介教授にお話を伺います。お楽しみに。